今日も賛美をもってディボーションに備えていきたいと思います。今日は長誠は大いなりを共に賛美しましょう。3、はい。長誠は大いなり、頼む神は君のみ、変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ。長誠は大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔を常に輝けし。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたからこの御言葉を聞く時間を、主よ、あなたの御言葉を語っていただく時間を持つことができることを本当に感謝いたします。愛する主よ、どうか私たちの心を開き、私たちの霊の耳を開き、主よ、あなたの苦しきことに耳を傾けることができるように助け導いてください。愛する主よ、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所はイザヤ38章1節から8節、イザヤ書38章1節から8節です。お読みいたします。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう言われる。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。ヒゼキヤは顔を壁に向け主に祈った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いた。その時イザヤに次のような主の言葉があった。言ってヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神、主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命をもう15年加える。私はアッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出し、この都を守る。次のことがあなたへの主からの印である。主は約束したこのことを成就する。見よ、私はアハズの日時計に落ちた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に落ちた日が10度戻った。アーメン。内容のまとめをお読みいたします。病の床についていたヒゼキヤ王に預言者イザヤは死の宣告をしました。それを聞いてヒゼキヤは涙を持って主に懇願しました。すると主は彼の寿命を15年延ばし、アッシリアの王から守るという約束を印とともに与えられました。それではまず一番最初に心に留まったところを中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は特に5節から主が、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見たとおっしゃってくださって、この祈りに応えてくださる姿、この本当に私たちをこう決して機械的にではなくて人格的に交わってくださって、 祈りを聞いてくださるこの主の愛、父としての主の愛のことを思いました。またその証として、印として8節、この日時計が10度戻るという本当に主の力でないとありえない素晴らしい奇跡を見せてくださり、証をしてくださる方であるということ、この愛の方であるということを語られています。感謝いたします。
はい、私も5節からですけれども、神様が一度宣告されたヒゼキヤの死も、ヒゼキヤ王の訴えと涙を見て思い直し、15年の寿命を延ばされたのだなというところに目が止まりました。主はとても人格的なお方だなということも思いました。一方的にも思える主からの宣告に対しても、私たちは対等に祈りの中で交わりを持ち、身思いを変えていただくこともできるということも教えられています。そして約束を成就する印もくださったり、する神様を見ると、主との交わりは本当に機械的なものではなくて人格的なものであるということを教えられました。以上です。
はい、私もまず一節から、主が災いや死を思い直してくださるお方であることを思わされました。この主の中で決まっていることも、主が私たちの祈りに応えてそれを思い直してくださる。そのことに目が止まりました。もう一つは、ヒゼキヤの姿を三節から、まず彼が行ってきた真実とそれまでの主へのこの献身をご覧になっておられる方、これに応えてくださるお方だということを思いました。またこの涙の祈りに応えてくださるお方だということを思いました。私たちが本当に思いの限りを尽くして涙を持って祈るときに、主もまたその真実に応えてくださるということを思わされました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、また示される罪、神様からの約束や慰め、避けるべき行動、神様からの命令や模範など、それぞれ主から語られたことを一つ一つ記していく時間を持っていきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は、道について五節から、祈りを聞き、涙を見て人格的に交わってくださる方であるということ。また、二節と三節、このヒゼキヤの姿から、本当にこの父である神に、まっすぐ、素直に、心のままに祈ることの大切さを学びました。ヒゼキヤがこのように、ただ、心から素直な心の思いをそのままに祈っているように、こういった主とまっすぐな交わりを持っていくことがとても大切であるということを語られています。以上です。他の方もお願いできますでしょうか。
はい、私は二節のところでヒゼキヤが必死で祈っていたところに模範を見ました。彼が死ぬのが怖かったというよりは、六節を見るとアッシリアとの戦いに戦いがまだあったのかなということを思い、使命をまだ持っていたのかなということを思わされました。それによって必死の祈りができたのだなということを思わされました。このようにして必死に神様と向き合って祈る時間を私も作りたいなと思いました。もう一つは8節からですけれども、父なる神は言葉だけではなくて行いをもって御言葉を約束されるお方だということを思いました。御言葉 を与えるということだけでも、そしてヒゼキヤがこの先しばらく生きるというそのことだけでも十分に思えるのですけれども、さらに日時計を10度元に戻すということまでしてくださる神様のその愛情というか、約束を守ってくださるその真実な思いに、心が向いています。以上です。
はい、私は、3節を続いて、黙想しています。ヒゼキヤが主にあって、御目にかなうことを自分は行ってきたということをそのように言い得るほどに、主の前に歩んでいて、また実際に偶像礼拝を取り除いたり、このイスラエルを一つに、いや、ユダを一つにしてアッシリアと戦ったり、本当にこの主と共に歩んできたんだなということを模範として思いました。私自身もそのように言うことができるだろうかと思うと、本当に、全くそういう感じではないなということを思わされています。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。今日主が語ってくださったことをどのように今日の一日に適応し実践していくことができるのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。今日のこのヒゼキヤのこの主に対してこう思っていること、願っていることを涙を持って心からこう告げていくこの姿を見たときに、私が本当にこれだけ主と親しい関係を、まっすぐな関係を持つことができているかということを本当に考えさせられました。何かこう主の前に自分を作ってしまっているようなことがないか、自分の心のままありのままを祈ることができているのかを点検していきたいと思わされました。以上です。他の方も分かち合いをお願いします。
はい、私もヒゼキヤ王の姿から自分がもっと人格的に神様と交わりを持てるようになりたいなということを思わされました。何か権威の下にあってやらなければいけないなという思いで動くのではなくて、自分の思いも分かち合う関係を神様と築いていく、また人と築いていく、そのような豊かな人生を歩みたいということを思わされました。特に自分より上の人との関係において苦手意識があるのですけれども、そのようなものから解放されてもっと良い人間関係を築くことができるようになりたいということを思いました。今日はその方に何か一つ自分の思いをきちんと分かち合ってみようということも思わされました。以上です。
はい、私は、3節のヒゼキヤの、真実と全く心を持って主の前に歩みというところに目が止まりました。ヒゼキヤの人生を考えると、この御言葉に従うために偶像礼拝を取り除いたり、やっぱりそれなりの代価があったと思うんですけども、自分自身も今主に示されている御言葉に対してとても従うことが難しいと思うんですけれど、本当にこのヒゼキヤのようにそのギリギリのところで本当にあなたに従いましたということができるように祈り格闘していきたいなということを思いました。以上です。
ありがとうございます。それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もあなたが恵みを持ってあなたの御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。どうか今日一日それを心に留め、心の板に書き記し、しっかりと実践していくことができるものであるように助けてください。 今日も主の恵みが豊かにあふれる一日となりますように。愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。